どうも、ガルです。
みそでーす。
今週は2020年第11号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
では、今回特に特典等もありませんので、早速中身に入っていきますと、今週関東から表紙が連載4周年&人気投票開催 VS 鬼滅事務残最高潮クライマックス関東からの鬼滅の刃となっていました。
そうですね、もう貫禄ある表紙ですねっていう。
はい、という感じで、もう最近は、もうストレートに炭治郎くんが、こう、構えているところが大写しといった表紙が多かったりする鬼滅の刃。今回のものに関しては、まあ、ねずこさんと二人でという形で、ちょっと作品の根幹に立ち返るような表紙でしたね。
そうですね。
4周年にふさわしい表紙。そして、関東から扉の方が、木内さんと切り合う炭治郎くんという一枚でした。
そうそう、最終決戦ですよ。
はい。クライマックスという形になっています。ちなみに、このタイミングで既に言ってしまうと、今回第2回、鬼滅の刃人気投票開催という形で、応募牽制の人気投票が開催となっております。
いやもう、無惨様が何位かっていうのがすごい楽しみですね。
まあ、言うほど上には来ない気がしますけどね。
いやいや、だって、まあね、もう、無惨様は、絶対なんかこうさ、他の鬼とかより下になったら、赤座さんとかより下になったら、もうパワハラが始まるんじゃないかとかさ、もういろいろ妄想がはかどるじゃないですかっていう。
いや、パワハラどころか、もう読者を殺しに来るんじゃないかと思いますけどね。
うん。
いや、あんまり上には来なそうですけどね、無惨さんは。
まあね、嫌われてますからね。
嫌われてますし、小物感で、好かれてるというか、愛嬌はありますけど、まあ、1位に押す人がどれだけいるかというと、ちょっと難しいものがあるかもしれませんね。
まあ、20位くらいまで入ってりゃいいんじゃないかな。
まあ、そうですね。柱もいますしね。
そうなんだよね。
20位ですかね。まあ、確かに、ラインとしては、その辺が妥当なところかもしれませんね。
うん。
あとはもう、みんな、大好き、後藤先生が何位になるかとかも楽しみですね。
そうですね。
などなどといった感じの人気投票開催となっておりますので、結果は大変楽しみです。といった企画もありまして、今週中身としましては、第193話で、鬼舞辻さんは炭治郎くん、まあ、他の柱も含めて、よりじさんほどではないということで侮るんですが、とどめを刺すことができず、どうやら自分は、玉代さんたちに仕込まれた廊下の毒によって9000年分置いていたということに気づきます。そして、炭治郎くんは12の方をつなぎましたという展開でした。
もう9000年置いてるのはちょっと笑っちゃったよね。
そうですね。なんか、面白みがありましたね、そこは。
そうだね。いや、もうね、もっと早く気づくべきだったら、頭髪が戻らないのかっていうのさ、無駄さんおじいちゃんだったのかっていう。
そうですね。これただかっこいいからやってるわけじゃなかったという衝撃の事実でしたね。
いや、ほんとだね。まあまあ、でもね、なんかいろいろ納得できるところも多かったし、ほんとにね、この期待したね、やっぱ玉代さんとしのぶさんがね、この執念が実ったっていうところで気持ちよくもあったよね。
はいはいはい。
いやー、それにしてもな、玉代さんな、ほんとにこう、無惨様に戻された時にもう無駄に増やした脳みそを使って考えたらどうだっていうところの煽り力すごかったね。
ほんとにこの作品の女性陣は煽り力がすごいですね。
ほんとだよね。まあ、しのぶさんもね、ドーマさんの時とかにひどかったけれどもっていうね、はいはい、さっさとくたばれクソ野郎みたいな感じでしたけどもっていう。
かのおちゃんも結構強い言葉を使ったりしましたからね。
そうだね。いやー、でもな、本当に、この、たまよさんはさ、無惨様に対してはもう、臆病者って言ったりさ、
はいはい、
息汚いって言った
り。あれは名言でしたね。
本当にたまよさんの無残評って面白いよね。
はいはいはい。
辛辣すぎてっていうね。いやだから今週もね、そんな美しい玉代さんが見れてよかったですよ。死してな美しいですよっていう。
そうですね。玉代さんはだから無惨を憎みつつも、すごく下に見てるところがあるっていうのが、なんかいい関係性ではあるんですよね。
そうだね。
といった点も大変いいシーンでしたし、9000年。実際自分でも少し計算しちゃいましたからね。
うん。
1分で50年、3時間で9000年、確かにっていう。いや、老いるんですね、無惨様。
そうだね。まあ逆に言うと、まあまあ、鬼殺隊いっぱい食べたとはいえね、別に1万年近く普通に戦えるって、無惨様すげえなって思ったけど、逆に。
そうなんですよ。この老いっていうのに関して、それが普通に消耗も含まれてるのかどうかっていうのは、ちょっと迷ったんですけどね。
そうだね。
9000年間人を食べてない状態っていうことではないんじゃないかなという感じはちょっとしたんですけどね。
うんうんうん。いや、まあそうだね。どちらかというと、その老いを、こう、 止めるために、体が勝手に働いちゃってて、全力が出せないとか、そういう感じにも取れるからね。
はいはい。という感じなんで、まあ、人を吸収していない、人が、人の血に飢えている状態っていうわけでもないのかな、どうなのかな、どういう状態なのかなと、ちょっと、わかりきらないところはあったりしますが、でもまあ、みんなのつながりがここに連なってきて、その結果、炭治郎くんも見事に12の方をつなげて、まあ、まだ全然、夜明けまで踊れる感じはしないですが。
うん。
踊り続けられる感じはしないんで、まだここから、さらにこう、なんでしょうね、うまく、強くなっていかないと、何か習得していかないと、夜明けまでは踊り続けられなそうですが。
いやいや、まあ、まだ根津子さんもいますし、何かしら、ね、はい、援軍来てくれるとは思うんだけどね。
はいはい。まあ、とりあえずは順位の方をつなげて、スタートラインに立ったような形なので、これからの戦いが、まあ、まずは、炭治郎くん。13の方、見事なお披露目からの、そこからさらにそれを続けていくための、それを完成させていくための、そこにさらに、いろんな絆とか関係性とか力とか思いが繋がっていく形での展開があるんだろうなと楽しみにしております。
はい。
では続きまして、ドクターストーンの第138話、内容としましては、千空くんはみんなをどんどん復活させていって、設備を回復させていって、修復させていって、見事に凱旋航行だとなるんですが、リリちゃんが連絡してきたのは不思議な声がするからだ、通信が届いたからだということで、その通信の内容というのは、千空くんの声で地球全体を石化させるよう石化装置にコマンドをこう打ち込むような音声でした。なぜだっていう展開でした。
いや、まず先週、やっぱり僕読み間違えてて、やっぱ本土からだったんですよ、通信っていう。
まあ、やはりそうでしたね。
そうですね。いや、まあまあね、でも、その結果ね、別に、千空くん一人だったけれども、まあ、前も言ったけどね、プラチナがありますからね、復活できすぐ作って、結構サクサクとエピローグっていう感じでしたね、この話はっていう。
はいはい。でも、そこのところで復活させる順番によって、その、詰将棋だ、誰から復活させるかによって、飢えて死ぬっていう感じで、そこにもちょっと知恵が働く感じは、すごく面白かったですね。
そしてね、その前みんなだんだん復活していく中で、まあこのね、やっぱ琥珀ちゃんね、銀狼も復活して、琥珀ちゃんも復活してっていうところの抱き合うところとかは、すごい良かったね。
いやー、確かに、このところで、今まで、ここまでストレートに感情表現する感じは見たことないですからね。
そうだね。いや、もうやっぱメインヒロインは琥珀ちゃんですよっていう感じでしたね、これで。
いや、もうその感じで、だからこのところで、そういうハグじゃないって言われますが、いや、全然そういうのもありじゃないって思いましたけどね。
いや、そうだね。そういうハグですよ。って俺も思ったけどね。
でも、ここでこう断言されているっていうことは、実際この二人の間には恋愛感情的なのはないのかもしれませんけどね。
どうなんだろうね。
より深い信頼があるだけっていうことなのかもしれませんね。
そうですね。まあまあまあ、そしてね、そこで、まあ、終わりでもよかったんだけど、この後ね、いきなりまさかの、この地球の直径ワンセコンドからの、実はこれ千空くんっていう衝撃展開はもう、後半急にホラー展開でびっくりしたよ、これはっていう。
いやー、まあホラー、ホラー、まあホラーでもありますね、確かに。
うん、
で、まあ、ついに、ドクターストーン、チャプター3第3章が終わり、今週で。そして、始まったのが本章。メインエピソード。
本当にメインエピソードなのこれ。
メインチャプターがこれから始まるらしいですから。
うん。
いやー、という形で、実際だって、これまでは、千空くんがこの置かれた状況に対して、自分の持ち前の現代科学を駆使して、サバイバルしていく、戦っていくっていう、そういう形式の話でしたが、今回戦う相手で、まあ、核となる技術っていうのが、ものすごい超技術ですし、
うん、
まあ、それをもたらした謎の存在ですし、
うん、
作品の枠組みがここに来て一気にこう変わりますからね。
そうだね、ジャンル変わるからね、ここから確かに。
一気に SF になりますからね。
うん。
これまでも SF ではあるんですけど、なんか、現代科学無双だったじゃないですか。
そうね。
そこが、本当に超科学っていう意味での SF にジャンル替えしますからね、ここから。
うん。
という点で、もうどうなるのか、しかもそれに関して、千空くんがすごく個人的に関わってる感じですからね。
そうなんだよね。いやちょっとびっくりだね。この白夜さんの AI とか、あの辺も飛び越えて、どういうことなのっていう感じになってるからね。いやー、ちょっと、読めないですね、これはもう。
本当に、あまりにも、こう、全く予想外の情報、そしてそれがこれまでの作品にずっと存在していた、まあ、主人公の千空くんにちなんだ話っていう、 いやー、この、すでにあるものを思いもがけない方法で見せられる感じっていうのは、大変びっくりですし、予想がつかず、楽しみです。
楽しみだね。
では続きまして、僕のひらかれみやの第260話、内容としましては、こちらのお医者さんの名前は、ガラキ九代さんというらしいですね。
そうですね。まあまあ、我々はドクター呼びでいいんじゃないですかね、もう。
ガラキさんですよ、ガラキさん。
うん、
まあ、という、先週、シガさんなんちゃらっていう名前で出たのが、いろんなところへの配慮で名前が変わって、今週からガラキさんとなったと、ネットで発表になったこのガラキさんが、実は分身、みんなの前にいたのは分身で、本物は研究成果を持って逃げようと思ったんですが、そこにヒーローが駆けつけて、びっくりっていう展開でした。
いやー、ちょっとね、分身だった時は、っていう感じだったんですけどね、ちゃんと最終的にミルコさんが、びっくり顔にさせてくれたんでね、やったぜっていう感じでしたね。
まさかの天丼でしたね。
天丼だったね。いやー、よかったよ、本当に。正直ね、やっぱ先週の気持ちよさがなくなっちゃった時は、ちょっとあれっていう感じでちょっとあったんでね。
はいはい。
いやー、ミルコさん、すごい、かっこかわいかったですね、活躍的にっていう。
いやー、確かに、すごいかっこかわいかったですし、いや、ほんとここの天丼、ドクターが先週の最後で鼻水切らしてびっくりっていうのから、実は、ちゃんと備えていました。逃げます、余裕ですっていうところから、それを阻止されて、もう一回鼻水出してびっくりっていう、この天丼はこの、ドクターのやられっぷりを本当に倍以上に強調してくれましたからね。
そうだね。いやー、よかったね。ジョンちゃんも潰せたしっていう。
はいはい。
いや、だからすごい、こう、まあ、ザマー感と言いませんけどもね、本当にヒーロー、構成だぜっていう感じが伝わってきたんでね。いやー、よかったですね。このまま、しがらきさん、倒しちゃってもいいじゃないですかね。
あ、そうですね。このまま、眠っているまま、とどめをさせてもいいかもしれませんね。
うん。
という、しかし、個性の複製で、それがこのビーカーに入ってる状態、個性って何なんだって思いましたけどね。
まあ、それに関してはちょっと突っ込んじゃダメなところもある気がするけど。
そうですよね。オールフォーワンさんとかその受け渡しとかができる時点で、個性っていうのが生物化的な何かっていうわけではないのは分かってましたからね。
うん。
まあ、まあまあ、突き詰めれば何か物理的な現象が働いているのかもしれませんが、継承とかに関しても。とはいえ、ビーカー一つにも収まって移植できるという。なかなか、その個性っていう概念が多様だなっていうのがちょっと面白かったですね。
そうですね。
という感じと、あとまあ、ドクターのこの能力、個性の複製というのが、すごく善の側に立てば役に立てるもの、人々を救えるものなのにどうしてっていう感じの、その何か、なんでしょうね、可能性を示唆することによって、よりちょっとこの悲しい状況、この状況の悲しさ、悪が引き立つ感じっていうのも、ちょっと胸にくる感じがありましたよ。
そうですね。
という感じなので、まあ、もう一回ぐらい転倒してもいいかもしれませんね。
そうね。でもどうすんの？その時はもうしがらきさんが本当にさっきから半分冗談だったけど、壊されるくらいしか、あーってならない気がするんだけど。
もしくはもうこうなったらしがらきさんを蘇らせる。まだ未完成だけど、こいつらになら勝てるはずってしがらきさんを蘇らせたら、もうしがらきさんが溶けて崩れて、ドキャン。ですとか。
早すぎたんだ。
早すぎた。腐ってやがる。
巨神兵かみたいな。
もしくは、そこから逆にしがらきさんに裏切られるような形で、ドクターがやられてしまって、しがらきさんに殺されてしまうような感じで、ドヒャーですとか。もう一回ぐらいやってくれるのもいいですけどね、ドヒャー。
そうだね。そうだね。
という点もちょっと楽しみにしています。では続きまして、大人気オネ&受験生応援センターから僕たちは勉強ができない。センターからは、勉強に集中しなさいという、キリス先生でした。
無理だよ。
応援というか妨げにしかなってないですけどね。
いや本当だね。この状況がまずどういう状況かもわからないし、まあまあまあとりあえず水着姿とかで横に勉強しなさいって言われても無理だからね。
そうですね。そういうプレイでしかないですからね、もはや。
本当そうだよね。いやなんでちょっと笑っちゃうよね。
そうですね。受験生応援って応援の仕方が間違ってるんじゃないですか、筒井先生とちょっと思いましたよ。
そうだね。
とは思いましたが、まあ、受験が終わった人たちはこのセンターカラーでだいぶ癒されるんじゃないかと思います。で、内容としましては第147話で、成幸くんが、思い出した昔のウルカちゃんに救われたことをそんなことを思い出しつつお父さんのお墓にお墓参りに行ったりして、自分に問いかけた結果、ウルカちゃんのことをどう思ってるか ていうことに気づくんですが、ウルカちゃんは卒業式の日、飛行機の便を変更して早めに立つことになりそうですという展開でした。
いやー、もう完全にこれはウルカちゃんルート一択のルート入ったでしょ。
とりあえず今のところはそのルートですから、あとはもう横からトラックが追突して車線変更とかする可能性もありますからね。
ああ、なるほどね。ウルカちゃん実はこのまま成幸くんとも会えずに行っちゃうの。
成幸くん、いや、まあ会うとしても、まあだって、事後予告で成幸に忍び寄る二つの影って言ってますから。
そうだね。まあだからリズちゃんとフミノちゃんがね、頑張って行かせないって感じじゃないでしょ。
まあ、そこで二人が。
ラグビーバイのタックルで止めるんでしょ、成幸くんを。
二人がそこで告白するかもしれませんしね。
うん。告白、結構ありそうだけどね。
いやー、なんでしょうね。とにかく、ほんとそこへん、その辺の二人が力技で車線変更、路線変更、線路変更をしない限りは、本当にウルカちゃんルートでしかないですからね、今のところ。
いや、そうだね。なんか、アニメ版だと飛行機のところで迎えに行くところでエンドみたいな感じだったけど、なんか漫画版もそこに行っちゃいそうな雰囲気でっていう。
そうですね。このまま、キリス先生の車で送ってもらったらもうアニメのまんまになりますね。
そうなんだよね。いやー、だからちょっと、まあ、どうなるかっていうところでね、もう、俺はもうルカちゃん派としてはもう勝利を確信してるので、最後までウキウキ楽しみで見てるわけですけども。果たして他の人たちが、まだ逆に言うと、ね、告白できたようなのも寂しいからね、本当に。
そうなんですよね。いや、だから、ウルカちゃんが勝ちなら勝ちでも、それは、それで、諦めますけど、まあ、成幸くんが選んだんならいいさ、って思いますけど、うん、現状、このままの流れで、このままの流れで、行ってもらったら困りますからね。
いや、そうなんだよね。それは別に、リズちゃん、フミノちゃんに限らず、アシュビー先輩はってなっちゃうからね。このままだとアシュビー先輩絡むとこなくなっちゃうからね。
ちょっとあまりにだって二人の間で関係性が完結してる感じが、やっぱり、ちょっと、戸惑いはあるんですよね。
そうだね。
ウルカちゃんが告白して、ナユキ君が自分の心に問いかけて、答えを出して、それをそのまま伝えちゃったら本当に二人の間だけで話が終わりますからね。それはやっぱりちょっと戸惑いがあるんで、とりあえずどうなるのか、全く読めない状態で来週を楽しみにしています。
はい。
まあ、内容に関してはまあ、ウルカちゃんが実はすごい妹さんを立ち直らせていたという、意外なエピソードではありました。
うん、そうですね。いやー、なんかすごい過去が盛られに盛られてる感じで。いや、まあ、メインヒロインの風格あるなって思いながら読んでましたけどね。
いや、本当に、大変重いのが急に出てきましたからね。
うん。
この過去に関しては、もう、フミノちゃん、リズちゃんに関しては、もう、実は子供の頃に会ってたとかいうのをやるしかないですからね、もはや。
そうだね。これ持ってないとか作りようがないってことだからね。
という、僕も今言いましたが、それはちょっと無理があるというのは分かっているので、いやー、という点でも本当にすごいアドバンテージを出してきて、このタイミングで、最後の最後で、すごいまくってきましたからね。
うん。
なかなかこういう恋愛レース展開は見たことがないので、本当にどうなるのか、読めない状態で楽しみです。
はい。
では続きまして、マッシュルの第3話、内容としましては、マッシュさんは、まあ、すごい陰湿な、陰険な教師に、不合格にさせられそうになるんですが、それに抵抗していると、校長が、面談をしますって連れて行って、おじいちゃんを殺すような脅しをかけてくるんですが、マッシュ君は身を挺しておじいちゃん守るんで、合格ですという展開になりました。
いやー、ヒロインが予想以上のちょろいんで、やばかったね。
そうですね。勘違い系のちょろいんでしたね。
そうだね。いやー、でもまあね、こう、マッシュ君もなかなかその辺、僕年人っぽいとこあるから、はい、これくらい積極的じゃないと、やっぱヒロインの格出ないからね。
確かに、そうですね。マッシュ君が本当にこのひょうひょうとしたキャラクターっていうことですから、それに対するヒロインとして、すごい思い込みの激しい勘違いキャラっていうのは、確かに正しい感じがしますね。
そうだね。 いや、そしてね、本当に、まあ、大体本当に筋肉で解決する、なんか嫌味な奴がいて、マシクが正論で筋肉で解決するっていうフォーマットが、今週もちゃっかりしたんでね。いや、普通に面白いですね。はい、なんかマッシュル。なんか乗ってきた感じしますよ、これは。
まあ、その上で、マシクが最強じゃないということが示されるという、今週はかなりこの先の上限を一旦定める展開でしたね。
そうだね。
もう世界最強かと思ったんですけどね、マシュ君。
そうね、本当に、埼玉くらいで、ね、世界最強な雰囲気あったんだけどね。
ワンパンマンレベルで、第1話からすでに世界最強、その後出てくる全ての強敵よりもはるかに強いという主人公という、そういうことすら考えていたんですが、どうやらそうではないということが分かりましたからね。
うん。
意外とマッシュ君だから、戦う能力に関しても成長余地があるのかもしれませんね。
いや、そうだね。だから筋肉、これからさらに鍛え上げていくことによって。
はい。
あるかもしれないし、なんか身体強化の魔法とかもそのうち出てくるかもしれないしね。
まあ、もしくはなんかブースト系のアイテムが手に入るかもしれませんしね。
そうだね。新しいメリケンサックと限り入れて、さらに最強になるかもしれないですね。
そうですね。いいですね。メリケンサックを手に入れたっていいですね。
うん。
あとはもうなんか、世界最強の精霊とかに、こう、加護を受けたりするかもしれませんしね。
そうだね。いや、だからもういろいろパワーアップ要素が出てきたとは逆に確かに楽しみとして増えた感じがするよね。
という点で結構世界観、マシ君も必ずしも最強ではないというのが示された点で、あ、そうなんだ。そういう要素があるんだ。っていうので、ちょっと驚きというか、まあ、何か世界観が広がった感じの第3話でしたよ。
そうですね。まあ、なんでね、本当に、まあ、魔法学校も入学したことだし、
はいはい、
この後もちゃんとブラッドさんとかには後ろについててほしいなって思ってるよ、俺は。
そうですね。おじいちゃんともいいコンビになりそうですからね。
そうだね。本当にお前ら仲良くなりすぎだからね。
ていうか、これ、この校長先生、マッシュ君を試すためにおじいちゃんの魂を抜き出して、人形に封じ込めて殺すようなふりをしてみせるという話ですが、その瞬間おじいちゃん魂抜かれてその場で倒れてるんですよね。
そうだね。
これ打ち所悪かったら死んでますよね。
まあまあ、そしたら魔法で出すからいいんですよ。
まあまあ、そうなんですよね。まあその辺もきっと魔法でフォローがあるんだろうなというのはこう一瞬後で思いましたが、でもその一瞬の間はえおじいちゃん死ぬんじゃねってすごい心配になりました。
そうだね。まあブラックさんがいるから大丈夫ですよ。
まあ、そうですね。という感じで、まあ、よくよく考えると、どういった感じでもフォローはあり得るなっていうふうに納得ができたんですが、極端なことをする感じの校長先生のキャラっていうのは、まあ、立ってたというか、印象的な行動だったんで、これも良かったですね。
そうだね。う
ん、半端じゃなかったですからね、脅し方が。
うん。
というのと、まあ、マシュ君のこのグーパンでは完全に決め台詞になるみたいですね。
うん。
という点、大変楽しみですよ。
はい。
では、続きましてが、約束のネバーランドの第166話内容としましては、みんながこうグレイスフィールドに潜入して人質の子供たちを助け出して、エマたちもマオの音に連れ去られていた子供たちを助け出してみんな合流して籠城しますという展開でした。
いや、そうですね。本当籠城作戦でしたね。
はいはい。
エマちゃんたち。でもどうなんですかね。籠城作戦ってなんかね、ま相手の補給が立つか外から援軍が来ないと成り立たない作戦じゃないですか。
そうですね。まあ、エマちゃんたちには約束っていうものがありますから。
そうだね。確かに約束がその外からの援軍の扱いっていうことになりそうだから、そうすると約束が何かっていうのがすごい重要になってくるね、確かに。
そうですね。まあ、なので、グレイスフィールドに残してきたみんな、子供たち、約束をした、助けに来ると約束した子供たち、それらを全員助けるというか、みんなまとめて、せーので、いなくなるかもしれませんけどね。うん、どうなるんでしょうね、ほんと。
いやー、だから読めないんですよね。だからさっき言った通りね、まあ、これでエマちゃんたちが実は王都の子はムジカたちが何とかしてくるから、ムジカたちが来るのを待てばいいんだとかって言ったら、間抜けすぎるからね。
そうですね。連絡手段があったらそれもありではありますけどね。
そうだね。
現状を知ってるか知らずにか、とんかく。確かに、地方面っていうのもこれからまた関わってくる、オートの方もまた大逆転があってそれがこっちに影響を及ぼすってことは普通にありそうではありますけどね。
そうだね。いやー、だからちょっと本当だから籠城は普通にだから俺もびっくりだったけど、それは本当にどうする気なんだろうっていう感じなんだよね。
まあそうですね。まあその点に関しては、やっぱり相手方も、エマたちが籠城する、この場所を占拠するっていうことは全く想定していなかったということで、それはもうそういう感じなんですよ、みんな。籠城したところでどうするんだっていうのが、この世界の この世界においてもやっぱ常識なんで、
うん、
読者的にもまずはその立ち位置からエヴァたちがその予想を超えるような考えを超えてくるような作戦をこれから説明してくれるんだとは思いますよ。
そうですね、期待したいですね。
はい、という感じでもう本当に古巣ですし、ずっと潜入をこうしなければならない場所でありましたから、きっと何かしらすごい準備もあるのかもしれませんからね。
そしてね、まあグレースフィールドといえばイザベラ・ママもいますからね。やっぱりね、この漫画の一番の肝はこのエマちゃんたち3人と、ね、イザベラ・ママの対決ですからっていう、
はいはい、
ここも改めて楽しみですね。
いやなのでこの今回の話でママとエマたちが再会した瞬間どういう表情をするのかっていうのはすごく気になるところだったんですけどね。
うん、
出会ったどういう顔するんだろう、どういう反応するんだろう。最初出会った瞬間無表情に冷徹に見下ろすママとすごい衝撃を受けたような表情をするエマたち。でページをめくるとエマたちはすごい決意の表情で睨みつけ、それに対してママは微笑み返すという、
うん、
ママちょっと上手ですね。
上手だねこれは。
でもママたちのママの方も全然驚いてる素振りはないですからね。
そうだね、
来るものとしてもう完全に想定しての行動だったはずですからね、ここまでも。
いや間違いないですね、だからこそ強者感すごい漂ってますからね。
はいはいはい、その点でもやっぱりこの、うん、子供たちを殺そうとしてたのも処分しようとしてたのも本当なのかな、エマたちが助けに来ることを想定してたんじゃとかもちょっと思っちゃいますけどね。
うん、そうだね。
という感じなので、まあ来週とりあえず作戦が明かされるのが楽しみです。
はい、
では続きまして、魔女と騎士のダークファンタジー新連載第2話、センターカラー25ページ、魔女の森人。センターカラーは、っていうかめちゃくちゃ呼びづらいですね、この人たち。
うん。
発音しづらいですね。センターカラーは、主人公たち3人のセンターカラー、立つ3人というカラーでした。
いや、まあそうですね。まあ、ここから3人旅が始まるわけですからね。いや、まあ。はいはい、みんなかっこよく立ってるっていう感じのカットでしたね。
はいはい、ちゃんとそれぞれテーマカラーでも主人公とお付きの人が両方ちょっと青っぽいんですね、系統が。
そうだね、主人公緑っぽい方がなんかそれっぽくなるんだけどね、これすぐ回ってくると。
そうですね、半分緑半分濃いみたいな、紺みたいな感じで、でこのお付きの、ナータさんもやっぱ紺色ですからね。
うん、
うん、何かキャラクターカラーを表してるのかと思いきや、まあ普通の人が青に対して魔女が特別赤っていう、一人だけ際立ってる魔女だけ特別っていう感じの色分けなのかもしれませんね。
そうですね。
で内容としましては第2話で、走って剣投げて金を突き落として飛び出しますという展開でした。
今週さ、すごい進撃の巨人味ありませんでした。
でも金を落としたんですから、
うん、
飛び方が違いますよ。
まあね、立体機動じゃないからね。いや、俺が一番感じたのはさ、手を噛むところなんだよね。
ああ、確かに。
この、謎のルーティーン。いやいや、お前、剣持つ人間が手傷つけてどうすんのっていうところも含めて、え、なんで噛んでるのっていうところが、すごいなんか、え、なんでこんな進撃の巨人っぽいことしてんだろうなって思って見てて。そしたら、その後、普通なんか進撃の巨人みたいな展開になってたんで、その、ポーズとか含めて。
はいはい。
すごい腰をびっくりしたんだよね。好きすぎやろお前っていう。
確かに進撃の巨人でも噛んでますね、手を。
そうそうそうそうそう。いやいやいやいや、ルーティーンちょっとなんでやねんって思いながら言ってたんで、本当に。
僕もこのルーティーンがこう果たしてかっこいいのかどうかは結構戸惑いましたよ。もっと中二的な味付けがあった方がいいような気もするけどなぁとはちょっと思いましたよ。
うん、
傷をつけるにしても何か。もうちょっとかっこいいナイフでかっこよく傷をつけるですとか。
うん。
もっと中二感上乗せしてもいいのになとは思いましたよ。
そうですね。いや、はや。まあまあまあ、とりあえずね、まあちょっとその辺は突っ込みどころではあったわけですけどもね。
はい、
いや、まあ2話にしてね、あっさりこう、外に脱出したっていうのはスピード感って良かったですけどね。
まあまあ、展開的にやっぱそうなるとは思いますよ。旅をするんだろうなっていう感じでしたから。
うん。
まあ、思った以上にあっさりではありますね、確かに脱出。
さ、とりあえずね、本当に、ナータちゃんが謎の魔女を人間に戻す方法は、面白いたら節がありますって言ってるけど、
はい。
え、マジでっていうところも含めて、来週国外行ってからねっていう。
まあそうです、
ね。むしろ国外に人間がいるのかっていう話もあるけどね、これ。
いやー、やっぱ、イビルたちがいる方向はある方向で、反対側は人間の領土だったんじゃないですか、あの地図。
な、 なるほどね。前その子に言ってましたもんね。
はい。
じゃあまあそのあたりのちょっと内容をまたちょっと来週からせっかく外行ったんだから世界観広げて話してほしいなって思いますね。まあ
そうですね。まあもしくは普通にイビルのいる中を RPG よろしく戦いながら旅するのかもしれませんしね。
うん。
まあ、マナスターちゃんもあと半年ぐらいは生きれるらしいですからね。
うん。
短くともあと半年の命だったらしいですからね。
うん。
なかったらもっと生きられるらしいですからね。
うん。
意外と余裕ありましたね。
そうだね。もうちょっと殺すのあと3ヶ月くらい待ってもよかったのね。
っていう感じ。ちなみにちょっと気になった系で言うと、今回お月の人がこの主人公に対して、もともとあなたはマナスファさんも殺そうとしたんじゃないですかって言ってるんですけど、
うん、
殺そうとしたことないですよね。
ないね。
もう前振りなく裏切ってた気がしますからね。
うん。いやー、だって、殺せって言われて、いや、俺殺しませんって言って裏切ったわけだからね。
なので、もともと殺そうとしてたんじゃないですか。まあなって言ってて、そういう認識なんだっていうのはちょっとびっくりでした。
あとさ、ちょっとツイッターで知ったんだけどさ、
はい、
今週なんかすごい黒塗り多いなって思いながら読んでたんだけどさ、
ああ、はいはいはい。
過去回想が、はいはいはい。これ実は黒塗りじゃなかったんだねっていう。
ああ、確かに僕もすごく言及しなきゃなとはちょっと思ってました。これ、本誌でもうっすら映ってますよね。え、見えません？僕は見えません。
すごいうっすら映ってるね。
なので、まあ、なんか、うん、編みかけ失敗したのかなとは思ってましたよ。
うん。いやー、なんか、ちょっとこれは本当にかわいそうだって思ったね。全然意図が伝わってないんだっていう。
確かに。
うん、
この点は、うん、なんか、なんかこう、印刷に関するハウトゥーノウハウみたいなものを編集部側がうまく提供してくれたらよかったのになとは思いましたよ。
そうですね。というまあ、ただこういうね、ね、逆境にもめげずに頑張ってほしいですね。
まあ、そうですね。という感じで、まあ、いろいろありましたが、まあ、まあまあ、でも1話の段階で、マラサーさんが、こう、主人公に、まあ、主人公と一緒に自分の死に抗うことを決めた。っていうことに関して、なぜ決めたのか、ちょっと決め手に欠けるような気がするっていう話をしていましたが、まあ、今週の中で語られる心情の、その、自分が最後の魔女になるって決めた結果、もうどんだけ醜くなっても最後の最後まで、生き残ってやるという、生きて生きて生きてやるという決意をしたんだっていう点で、ある意味で、こう、助かる希望を信じられたから裏切った死に抗ったっていうよりかは、とりあえず希望があるかどうかはわかんないけど、もう決意を覚悟を決めた結果、もうどんだけ醜くても、どれだけダメでも難しくても最後まで諦めずに生き残ってやるっていう決意をしたんだっていう、なんかそこの決意表明でなんとなく僕の中のもやっとしたふわっとした部分が補強された感じはありました。
うん、そうだね。
っていうのと、最後のところで、この主人公が、マナスワちゃんに対して、うまいものを、たらふくうまいものを食おう、おごってやるっていう形で、これまでの前回の人に戻してやるっていう、その、ちょっとマイナスを克服する方向での目標設定に対して、たらふくうまいものを食わせてやるっていう点で、より上向きな目標を設定できた感じも、何かこう、明るい希望が見える感じがしてよかったですよ。
うん。そうですね。
では続きまして、チェンソーマンの第57話内容としましては、この黒瀬さんに化けた、暗殺者がやってくるのを、パワーちゃんが引き殺した結果、他のお兄さんも殺されてしまったんですが、三男はゲロ吐いてたんで助かりましたという展開でした。
今週のパワーちゃん面白すぎでしょ。
っていうかもう、なんでしょうね、これが許される作品世界だとは思うんですよね。
うん。
本当に引き殺しちゃってるっていう。
いや、ほんとだね。いやいやいや、すごいよ、やっぱり。でもさ、銃の悪魔でも死ななかった人間も、パワーちゃんが、引き殺せば死ぬんだよっていう。いや、すごいね。パワーちゃん、ある意味で銃の悪魔を超えたい、これはっていう。
確かに。あれだけ不死身だ、不死身だって言ったんですけどね。
うん。
もしかしたら不死身なんじゃないですか。これ、何らかの形で今生きてるってことはないですかね。
いや、でも、三男もゲロ吐いてるし、次男もなんかすごい泣いてるから間違いなく死んでますよ。
今そんな感じですよね。あの、不死身設定は何だったんでしょうね。
やっぱ、ただ運が良かっただけなんですよ。
もしくは、この実は三男が確信なのかもしれませんけどね。
まあ、そうだね。
三男が上二人を実は生き延びさせていた、生き延びさせていた、そういう能力者なのかもしれませんからね。
うん。
だから、来週になったらまた違う二人が兄として現れるかもしれませんよ。
ああ、新しく、なんか洗脳した二人が兄になって
る。そうです。俺たちは不死身だからなって言ってる新しい兄二人がいるかもしれませんよ。
それは面白いね。いや、まあまあ、とりあえずね、そこら辺も気になるし、でも本当にな、今週はこのパワーちゃんの、この表情、そしてその後小紅ちゃんの人のせいに、小紅ちゃんのせいにするっていうところも含めて。
はいはいはい。
いやー、なんだろうね。なんでこんな面白いんだろうね。
いや、本当に、アキくんの反応とかも良かったしね。
何やってんだってね、っていうところの表情最高だったよね。
そうですね。一同の中で一番うろたえてますからね。
いやー、すごかったね。その後から一回やっぱね、もう表情戻すまでにも時間かかったからね、すごい。
はいはい。これも表情戻すっていうか、もう完全にどうしていいか分かってないというか、パワーちゃんが引き殺したのが敵だったっていうことが分かって、結論出してないと思うんですけどね、この顔はまだ。
そうだね。パワーちゃんが無理やり手柄にして、あ、その後吉田さんがね、民間ハンターの吉田さんがちゃんと場を仕切ってくれ助かったねって感じだったね。
はいはいはい。
いや、てかさ、本当に吉田さん結構有能だったね、これ。
いや、最後ちょっと怖かったですね。
怖かったからね。この辺も含めて今週はただ笑って終わりじゃなくて、ちょっとこの不穏な感じも残すっていうのでさ、結構その、要素がいっぱい詰め込まれてるからさ、感情の揺れ気が激しくてさ、
はい、
いやーなんかすごいいい回だったね。
そうですね。いやでもなんかこの、唐突な展開っていう、唐突に自体が動くっていう感じは、すごいタランティーノ映画感があってよかったですけどね。
そうだね。
この、ある種の展開の暴力みたいな感じが、これをできる作品はやっぱりそうはないですからね。
うん。
いや、本当にそれが成立する作品世界をここまでに構築しておいて、それを遺憾なく発揮する素晴らしい回だったと思いますよ。
ですね。
いや、という感じで本当に、この三兄弟の前振りが、すごい強そうな前振りが、実に効いてましたね。
効いてたね。あれ全部前振りだったんだってい
う。そうですね。という感じなので、次回は誰をパワーちゃんが引き殺すのか大変楽しみです。
はい。
では続きまして、呪術回戦の第94話内容としましては、イタドリ君たち、この帳は外側で呪詛師が作ってる、目立つところで作ってると推測して、そこに行って実際いた呪詛師と、対決、戦いに持ち込みますという展開でした。
いやもう、イノさんの帽子のギミック、そうなってんのかよって感じだったね。
そうですね。
いやなんかそれまでちょっとカッコつけたさ、いい兄ちゃん風だったのにさ、
はいはい、
この一コマで一気にやばい雰囲気が出てきた。
そうですね。いきなり処刑人になっちゃいましたからね。
いや、この辺、うまいよね。この、小物の使い方というか、ギャップの見せ方っていうかね。
はいはいはい。
いや、やっぱ芥見先生は天才だなってこの辺思ったよ。
いや、本当に、まさにギャップですよね。絵に描いたようなギャップ描写でよかったですよ、本当に。
よかったね。一級ずつになっちゃうぞっていうのが、今までのチャラい感じから、もう本当にただの、なんか殺人鬼になってるからね、本当に。
そうですね。この、なっちゃうぞの吹き出しのこの大きさ、不必要な大きさとかがすごく、なんか、怖いですからね。
怖いね。
っていう点、すごく印象的な一コマでしたよ。
いやーよかったね。だからすごい伊野さんの対決も楽しみだし、もう一方のね、板取くんと伏黒くんの久しぶりのコンビですよ、コンビってね。
はいはい。この際の共闘、本当に久々感があって、すごくワクワクしますね。
いや、ワクワクしますね。いや、楽しみだね。このダルマみたいな。ね、呪詛師も結構やりそうだしね、っていう。
はいはいはい。地上41階から落下して無事ですからね。
人間じゃないでしょ、すでに。
まあ何かの能力を使ったんだと思いますけどね。
そうだね。術式もすごい気になるからね。
はいはい。一体どんな戦いになるのか、大変楽しみです。では続きましてが、アンデッド・アンラクの第4話内容としましては、アンディ君たちは、船で移動している最中に飛行機に襲われてというか、衛星から何かぶちかまされて沈んでしまうんですが、能力を使って、浮上した上で、不運を見事に使いこなして戦闘機を奪って飛んでいきますという展開でした。
いやー、今週も面白かったね、アンデッド・アンラック。
いや、ほんと面白かったですね。
うん。もうなんか派手なことが一話の中で起こりまくってるじゃないですか。
いや、ほんとにそこが一番この作品のいいところですよね。
うん。
絵面が常に派手っていう。
うん。
それがこの作品の一番の魅力のような気がしますよ、今。
そうだね。もう、宇宙からの攻撃だけでもすごい良かったし。
はいはいはい。
その後にこの海底火山を利用してのこの、しかも再生を利用してのバットーズっていうさ、
はいはい、
超かっこいい技をやってくるしねっていう。いや、もうなんかてんこ盛りですよ、本当に毎回。
本当に。で、これ、飛んでる最中の戦闘機に立って、で、抜刀術をやった後、普通にそこに立って、この風子ちゃんと会話してるという。
うん。
絶対無理だろっていうのを、うん。これを気にさせない説得力があるっていうのも、この先のパワーだなと思いますよ。
いや、そうだね。いやー、よかったよ、本当に。あの、人工呼吸までしてね、だいぶ関係性も進んだじゃないですかっていう。
はい。
いや本当にね、このブラがずれてるところとかもね、最高に良かったですね。こういう深いところもちゃんと書いてあるからね、いよいよ本当に。
そうですね、ここのところで、ブラが外れてる、心臓マッサージしたからなっちゃって、ブラが上にずれて、あ、寄ってて邪魔だったから、ずらして横に流したっていう、この具体的な説明がすごく良かったですね。
これね、エッチだったね。
いや、この具体性を織り込んでくる感じっていうのはやっぱ細部に、そのディティールみたいなものが宿ってよかったですよ。うん、細部にディティールが宿るってすごいバカみたいなことを言っちゃいましたが。大変想像力を喚起する感じがあってよかったですよ。
そうですね。そして、あとはね、まあ、衛星から攻撃した人とかね、新しい、ね、エンブレムの人たちの情報も入ってきましたからね。
そうですね。で、おそらく格好からしてアンディをかつて捕まえた、拘束した、その、とても相性が悪い女キャラっていうのが、唯一愛する男らしいですからね、アンディのことが。
そうですね。何なんでしょうね、この人。っていうか、50年前だから、てっきりもうおばあちゃんかと思ったら、全然若いおばあじゃないですかっていう。
まあ、何らかの否定の能力を使ってるんでしょうね。
仲間の中になんか不老の能力者とか、そういう感じがいるのかもしれませんしね。
かもしれませんからね。
そうね。もしか本人自体の能力をなんか応用してっていうのかもしれませんし。いや、楽しみですね。はい、技術らしき男ってのも、なんか生きてるかどうか分かんないけどねって。
まあそうですね。おじいちゃんになってるのかもしれませんしね。
うん。まあいろいろ想像力が膨らむ、こうね、敵のちょっとした出し方ってのはうまいからね。
はいはい。ですし、やっぱり、この戦い、今回この冒頭に出てくるシェンさんが、この、アンディたちのことに関して、すごい意気揚々と語ったりとかしている。こういう感じで、戦い終わった後でお互いの関係性が変化している。で、今回のこの、アンディ君の因縁の相手の女性に関しても、アンディ君のことを愛してた、私が愛してた男って呼んだりしているっていう感じで、戦いが単に本当に勝った負けたの話ではなくて、その戦いっていう行為を間に挟んで、ちょっと複雑な人間関係がちゃんと成立してる感じっていうのが、すごくなんか、こう読み心地としていいんですよね。
そうですね、気持ちいいですよね。
まあちゃんとそのキャラクター同士の関わりだっていうことで、キャラクターを軸にお話を読める。バトルもただ戦って勝ってる、死んでる、負けてる、勝ってるっていうだけではなくて、それを軸にして、キャラクターを軸にして、そのキャラクターの変化やコミュニケーションというものを軸にして見たりできるんで、もうちゃんとストーリーとしてバトルも楽しめる。うん、バトルにストーリーが乗っかってる感じ、キャラクターのコミュニケーションが乗っかってる感じっていうのがあるんで、すごく、うん、楽しんで読めています。では続きまして、アクタージュの第100話、内容としましては、千代子ちゃんはお客さんの入っている劇場で、自分の出ているデスアイランドを見た結果、デスアイランドのずっと店主をやってたのが最後、それを超えた演技をすることによってお客さんを魅了しているっていうのに気がついて、それを再現できるようになったらすごいねっていう展開でした。
いや、千代子ちゃんたちが、こう、何を軸にしていくかっていうところを読者に説明する回でしたね、今週は。
まあ、そうですね。
うん、そうそう、このあたりは実は結構、まあ最初から俺は分かってるもんだと思ってて、黒山さんが本編で出してくんだろうな、だんだん脇役になってくんだろうなって思ったから、最初説明してきてくれたのは結構意外だなって思ったんですよね。
ん？どういうことですか？
いや、つまりこういう風に千代子ちゃんたちの、その、意図的にこのクライマックスを作り出すような演出芝居をしていこうっていうところは、そのままやるもんだと思ったから、本編で。で、あーって言って、ヨナギさんたちがリアクションして驚くみたいな。大神さんとかが、うん、やるな、あいつらみたいなこと言うリアクションで攻めていくのかと思ったら、結構そういった前振りを先にする、逆に言うと千代子ちゃんがそこまで思い立ってなかったっていうところは、俺の中で意外だったんだよね。もう分かってるもんでやってるもんだなと思ったからっていう。
なるほど。じゃあ、ミスさん的には、その、天使の顔も使いこなす、合わせて使うっていうところは、それが前提って思ってたんですか？
そうだね。まあ、黒山さんが生かすっていうところで、そういう風なあれは使ってくるんだろうなっ って思ったから、むしろまだ演技指導してなかったのかっていうところでびっくりしたくらいなんだけど。
そうですね。今回の流れだと、ここまででやっていた演技の中でやっていたのは、ユナギさんに対する千代子さんのその、まあ、強い感情、思いっていうのを芝居に反映させるっていう方向性で、これまでは演出をつけていたようですね。
うん。
だから、今回の、ユナギさんサイドの演劇、お芝居が始まる際にも、倉山さんは、ユナギさんを見て、それに対する思いを燃やすことによって、よりいい芝居をしてみろ。ユナギの姿を目に焼き付けろ。的な指導をしてましたからね。で、それが結果、ユナギさんの演技が思っていたのとは違うというか、不完全燃焼というか、目に焼き付けて、それに対する対抗意識を燃やすことによって、千代子さんを成長させよう。っていう方向に行かなかったんで、今回方針転換があるんですよね。
了解でございますわ。まあまあまあ、とりあえずね、これで本当に、ちょっと向こうの方針も分かって、ね、見やすくなったんでね、芝居が。
そうですね。なので、まあ、お芝居っていうものに関して、ある程度絵面、絵的な表現力でも説得はされますが、それと同時に、やっぱりそこに至るギミック、この演技っていうのに何が乗っかってるかっていう、その理屈によって説得力を増す感じは必ず必要になってくるので、まずその結果を見せる前に理屈を説明して、もう読者に受け入れ体制を整えさせる感じになりましたからね。
そうですね。
で、逆に最初に説明したから、そこにあっさり行き着くってわけでもないとは思うんですけど。
うん。
何かのトラブルとか、読者のこう予想を裏切るような展開があった上で最終的にこの読者の予想以上の期待以上のものを示すっていうその最終的なクライマックスに至るための伏線がここから始まってるんだなという感じで読んでいます。
そうですね。いや、まあまあとりあえずね、本当に映画を見てる最中に席を立ったらおやめくださいって言いましたけどね。
まあまあ本人が嫌だからしょうがないじゃないですか。
まあね。
それを止めるアレヤ君が千代子さんの手を引いて自分の上にドサッてこう座らせるところとかは、この二人の距離感はなんか独特のエロみがあるなと思いましたよ。
そうだね。
相変わらず、
うん、
って感じで、まあその他過去に出てきた社長さんですとか、このなんでしょう、監督グラサン監督ですとか、過去に出ていたキャラクターをこのタイミングでどういう人物なのかを掘り下げたり、千代子さんに対する思いを掘り下げたりする感じっていうのも、過去の展開を補強して、ああ、そうだったんだ。で、今、それがここを働いてるんだっていう、何か作品自体のこう深みを増すような感じがあって、ちょっと面白かったです。では続きまして、イラキソウのユナさんの第194話、内容としましては、小柄志くんは、宵の坂、城之助さんに体を乗っ取られてしまったんで、自分の体を滅ぼして消滅しましたという展開でした。
いや、先週さ、ユーナさんが成仏みたいな話でさ、
はい、
そっちの方の構えをめっちゃしたんだけどさ、
そうですね。
まさか小柄志くんが死ぬと思わなくて、こうすると超びっくりしたんやけど。
これがある種小柄志くんのユーナさんの骨格に対する答えだったと思うんですよね。
え、死んで一緒になろうっていう。
うん、まあ、お前らのために命をかけるっていう。なので、小柄志くんがこれまでにヒロインたちに対して、いっそ断ろうかとも思うんだけどっていうのに対して、まだ答えなくていいから、みたいな感じで、うん、答えを保留するっていうのが、一応相手の意思に沿っているとはいえ、やっぱりちょっとそれはどうなんだろうっていうところもちょっとあったんですよ。
うん。
僕の中には少なくともちょっとありましたよ。
はい、
小柄志くん、そんななんか気のないことを言いつつも、答えを保留したいっていうのを、じゃあ分かったって言って答えを保留する。その感じはちょっと、よしあしなんじゃないかなっていう引っかかりがあったのを、今週、俺に、こんな俺に惚れてくれた女たちのためだって言って、自分に惚れてくれた人たち、ありがたいって感謝の思い。そこに誠実に答えることで、答える意味で、自分の命を捨てる。その彼女たちのためにっていう、今週見せたこの小柄志くんのお得意によって、何かすべて許せる感じがしましたよ。
いや、そうだね。まあ、俺はもう、小柄志くん男すぎるやろっていう。もう、感じで、まあまあまあ、新たに惚れ直すとともに。
はい。
まあ、死んじゃってどうすんのと、すごい思ったんだけどっていう。
まあ、そうなんですよね。とはいえ、まあ、そうですよね。もっと、いい解決法に至れなかったっていうのはちょっとありますが、みんなも頼ってっていうのもありますが。うん、でもまあ、小柄志くんを僕は応援したかったですよ、この時は。
いや、そうだね。いや、はや、まあまあ、本当に、どうするんですか？小柄志さん死んじゃいましたけど、 復活するんすかね、これは。
まあ、そういう展開なんじゃないかとは思いますけどね。
うん。肉体消滅した時に、もしかしたらそれか、あれですか、なんか、人形に憑依して、もう、木枯らし人形としてこれから生きていくんですか。
いやー、もう、旅館に残っている木枯らし君の毛髪から複製体を作り出して、憑依させるんじゃないですか。
いや、どうなるんでしょう、だから。
まあ、その辺は、なので、源流斎さんが、ゆうなさんが生み出されたのもクローン技術ですから。
うん。
健康体に復活させよう、より白にしようっていう感じでクローン体を作ってるわけですから。
うん。
技術的には、可能っちゃ可能ですからね。
うん。
小柄しくん、クローン作成は。
そうだね。いやー、でもなんかこう、ねえ、ちょっとなんか、このまま行くとユーダさんが明るく終われないんで、なんとか明るく終わってほしいだと思いつつも、どうしたいか俺には分からんっていう感じなんだよね。
ああ、いやまあ全然僕はそこは本当に全く、信頼してますので、心配していないので、明るく終わることに関しては。
うん。
だから全然小柄しくんも復活すると思ってますよ。
はいはいはい。そうだね。まあこのまま幽霊エンドとかではないってことだねっていう。
もう幽霊。それも明るく終われるなら、それはそれでいいかもしれませんが。なので、この木枯らし君の消滅も、みんなの関係性とか、人間性とか、世界観を進めるための試練の一つで、ちゃんと乗り越えるべき、乗り越えられるべき試練だなろうと。ちゃんと乗り越えられるべき試練なんだろうなと思ってますよ、僕は。
うん、うん。なるほどね。まあまあ、本当にね、なんか、本当に俺はユーダさんに明るく終わってほしいんでね。
はいはい。
なんか、本当になんか来週、落ち込むのは来週くらいで、再来週くらいでは、なんか、小柄しく復活するといいなって思ってます。
早いですね。まあ来週的には、来週中には希望の光が出てくるんじゃないかと、見えてくるんじゃないかと、期待はしてます。
はい。
では続きまして、ブラッククローバーの第239話、内容としましては、ユノ君死んだかと思いきや、バンジャンスさんが連れ去られる前に放っていた世界中魔法のおかげで、瀕死の人はみんな復活しましたが、死んでる人は蘇らなかったんで、ユノ君方向しますという点。会の中、ダークトライアドさんたちは、それぞれロロペチカさんとか闇さんのところに行きますという展開でした。
いやー、もうバンジャンス団長のベホマズンでみんな復活しましたね。
世界中魔法ってこんな回復能力あったんですね、それは。
いや、すごいね。まあまあまあ、実は連れ去られていたっていうところのおかげで、ああそうかそうだったのかっていうところで納得ができたんでよかったですよっていう。
そうか、そうだったのかっていうのは、死んでなかったってことですか？
そうそうそう。てっきり死んでるもんだと思ったからね、俺は。
ああ。そんなわけないじゃないですか。
そんなわけなかったんだ。
そんなわけないんですよ、ちゃんと。この作中では体をずさずさに刺されるぐらいなら死なないんですよ、別に。
まあそうだね、メガネ二人組も生きてたしね。
いや、やっぱり生きてましたね。
まあでもね、ブラッククローバーからすると、半数が死んだっていうのは結構な衝撃だったと思うんでね。
はいはい。
この人死に解禁に関してはもう今後の戦いがすごい激化しそうで、いや本当になんか緊張の度合いが上がったんでね、そこはすごい楽しみになってきたって感じなんですよね、はい
はい。で、実際その死によってユノ君はこれまでにない思いを持って悔いる、自分の力のなさを悔いるというところに来ていますから、少なくともユノ君のキャラクターに関してはもう一つ何か進んだものになりそうな感じはしてますね。
そうですね。そしてで、まあ、本当にね、その、ダークトライアルの実力を見せた上で、本当ハート王国にも来るし、闇さんのところにも来るしっていう感じで、こっちがどうなるかって感じだよね、本当に。
はいはいはい。確かに、すでに強さを見せた後ですから、大変脅威は感じていますし、闇さんは今、どこで何してるんですかね。
何してるでしょ、あの人。
というのはさっぱりわかりませんが、まあ、果たしてどうなるのか。ユノ君はかわいそうなことになってしまったので、この先の展開でみんなが反撃してくれたらいいなと思いますよ。
はい。
では、続きましてが、読み切りです。ジャンプの未来を担う新鋭読み切り2連弾第1弾、鳥山明先生絶賛、哲学賞準入選受賞作センターカラー33ページ、将棋道中膝栗毛、千木知己先生。ということで、こちら、千木知己先生、まあ、新人の方で、応募した作品が手塚賞準入選を受賞して、そのまま本誌掲載デビューとなった方です。好きな作品、ワンピース、ジョジョの奇妙な冒険、ちびまる子ちゃん。
うん。
何か、いい感じですね。全部感じますね、それを。
そうだね。
特技、YouTube、ピアノ。趣味特技、YouTube、ピアノ。すごい、お嬢様なんですかね。
まあまあ、ピアノ、YouTube からそこら辺を感じないけど、お嬢様感はないけど。
ピアノから勝手にっていう、ピアノが得意なんですね。という、千木先生。内容としましては、将棋の名人を目指す、虎之助くんという方が江戸に来たんですが、まあ、将棋であまり強くなく、すごく強い農民と出会って、その農民と一緒に江戸に来て、その農民の将棋をこれからも追いかけていきたいですという展開でした。
いや、なんかこう、将棋がわかんなくても読める将棋漫画っていう感じで、面白かったですね。
まあそうですね。その上でなんか雰囲気はあったというか、うん、それこそそうですね、将棋がわかんなくても、この、まずは守りを固めるとか、これはこういう一手っていう、その雰囲気の伝え方がすごくうまかったですよね。
うん、そうそうそう。だから俺はなんか、ヒカルの碁とか思い出しててさ。
はい、はい。
ほら、ヒカルの碁もぶっちゃけたらしい、ルールわかんなくても最後まで読めるじゃないですか。
確かに。
うん。だからあんな感じで、だから、表現力とかね、その展開で見せていくタイプだっていうことで、なんかまあ、すごい将来性を感じる読み切りだなと思いましたね。
はいはい。確かにすごい読みやすさがありましたし、読み心地が、これギャグなのかシリアスなのかよくわかんない独特の読み心地がありましたね。
そうだね。まあまあ、シリアスが主だけど、このそばつけるところとか完全ギャグだからね。
はい。
そういったところの緩急もうまかったよね。
これ、鳥山明先生が絶賛っていうのはなんとなくすごくよくわかる感じがしましたけどね。
うん。
鳥山明先生の読み切りに通じる何かがありましたよ、確かに。
そうだね。まあまあまあ、だから本当に、なんか、これだけちゃんと構成ができればね、全然他の題材とかでも全然やれるだろうしね。
はいはい、本当にキャラクターが、農民とトランスキ君でシャブゾーという、このキャラクターがちゃんと立ってますからね。
うん。
いや、本当にこのキャラクターが立っていて、それを農民がしれっとひょうひょうと無双していく感じっていうのは、やっぱり鳥山先生の読み切りにも通じる感じですが、本当にキャラクターを見せるっていう形になっているので、一貫して。いやー、全然いろんな作品が読んでみたい方ですね、千木先生。
そうだね。
で、まあ、あとはもう当然デザインに関しても、農民のこの、ずっと包括をしているこの農民ファッションとかもキャラクターデザインいいですしね。
うん。
顔、月含め。大変いろんな意味でいろんな点に期待を持たせるような読み切りでした。ツイッターにも後書きを書いたりですとか、何か、なんでしょうね、今回のこの、読み切りに関するイラストをたくさん上げたりとか、ちょっと検索してぜひ、千木先生のツイッターは楽しかったですよ。
はいはいはい。そうですか。じゃあ俺もちょっと会って見てみましょう。
そうですね。ぜひぜひおすすめです。では続きまして、アグラビティボーイズの第8話、内容としましては、坂たちはクリスを助けに行って、謎の生物の巣に行って、現地の知的生命体に遭遇しました、ジャンブロー君です。っていう展開でした。
いやもう、アグラビティボーイズのルーティーンは、ぜひクリスちゃんもいる完璧バージョンを見たいですねっていう。
そうですね、確かに。いやまあ、この3人でも十分面白いですけどね。
まあね。
ちょうどそれこそ、魔女の森人でルーティーンやった後だったんで、よりなんか、それとの比較で彼らの、このおしゃれさが際立ってましたね。
そうね。やっぱ心を整えるルーティーンはこれくらい面白くないとね。
そうですね。俺たち、アグラビティボーイズっていう。これも素晴らしかったですね。
素晴らしかったですね。いや、ほんとなんか今週さ、勢いだけで笑わせてやろうっていう。ひどすぎないっていう。
いや、よかったですね。ゲラルドも、もう5日間寝たきりになってしまうという筋肉増強剤を使って、副作用は大したことない。確かにと思いましたしね。
って、いや、めっちゃ大したことあるやろっていう。
5日間寝たきりいいじゃないですか、5日間ぐらい。
まあね。結局、10倍ドーピングで10日間寝たきりになっちゃうんだけど、
ね。そうですね。そしてこのドーピング剤の描かれているパッケージが前作黒黒の骨蔵さんという、
うん、
大変これもキュンとくる一コマでしたね。
そうですね。まあまあまあ、あとはね、本当に、まあ、実はでもババのパンツを奪われたらいたじゃないかっていうところはありましたけどね。
これはやっぱり何かの伏線なんじゃないですか。全次元を超越した存在。ジャンブロー君は高次元、存在にも観測されない何かなんじゃないですか。
ああ、可能性はありますね。もう見た目チンコでしかないんですけどね。
完全にそうですよね。これ股間を隠すためにあるような生き物大図鑑ですよね。
そうだね。いやはや、まあまあまあ、ただ本当にこの勢いだけだったし、すげえ突っ込みたかったのがさ、
はい、
機 カインドスネークとかさ、
はいはい、
あの、前回股間を隠した生物とちゃんと、あの、ババさんたちが合ってるっていうのが面白かったんだよね。
なるほど。心の優しい蛇、心優しいって書いてありましたもんね、説明に。
そうそうそう。いやーって言って、だから、むしろ最初にあった知的生命体、こいつなんじゃねえかって俺は読んでからね。
確かに。知的生命、合ってますね、すでに。
うん、私に使われるさって言ってるから
ね。そうですね。まあまあ、その、蛇に会う前にすでに船で会ってるわけですから。
まあそうだね。クリスチャンは特にこうやって、意思疎通してるわけだしね。
意思は遭遇してるわけですから。
まあでも、あと本当にみんながね、ちゃんとすごい優秀さを出してるってね。まあ、ドーピング剤もそうだけど。
はい。
で、ゲラルトなんかだってスペースエロ本から言語体系を確立して喋れてるわけだからね。
そうですよ。これでもう、インゴ、アイゴは完璧ですよ。
完璧だからね。いやー、だからその辺もなんかすごいいいんだよな。クリスチャンもちゃんと前の圧をやって薬作ったしっていうところでね。はいはい、
なので、結構今回初の前後編っていうこともありましたし、ちゃんと連載一区切りさせるような感じで、これまでにあったこともちゃんと繋がっている。一話完結ではあるけれど、ちゃんと立ち行くが繋がっているっていうことを示して、総集編的な一話で、なんか、うん、一区切りついた感じがありましたね。
そうですね。
いやー、という感じでしたので、本当にキャラクター、これまでに立ってきたキャラクターのそれぞれのキャラクター性も見えてきたり、魅力がよく発揮されたりとかして。で、この当然崖をこう乗り越える、崖に落ちそうになった時に、ゲラルドが橋になるっていうのは前回の逆ですからね。うんちストリートでしたっけ
何でしたっけあれ
逆だったりとか、そういう点で本当にこれまでの伏線、この8話にして、これまでの過去の話を全て回収するような展開だったので、いやー、本当にいい区切りの回でしたね。
うん。
これがコミックス一巻の最終話になるんですかね。
そんな感じじゃないですかね。
大変いいまとめ回だと思いました。うん、では、続きましてが、ミタモセキュリティの第23話、内容としましては、ハズレナが落ち込んでると思って、ミタモさん悪霊の様子もおかしいし、悪霊も自分もハズレナから遠ざけようとしてくるし、ということで、ミタモさん強行突破を図った結果、ハズレナがミタモさんにチョコレートを作っていてバレンタインプレゼント恥ずかしいっていう展開でした。
いやー、なんか、今週のジャンプにおいて、唯一の季節物って感じでなんかほっこりしましたね。
いや、確かにそうですね。僕も思いましたよ。これで、あの、バレンタインネタをやってるのを見て、そういえば最近バレンタインにバレンタインネタやるような漫画ねえなと思いましたよ。
そうそうそう。最近結構さ、バレンタイン特別読み切りみたいなのあったじゃないですか。あの、何人か。
はいはいはい。
あの、2ページずつくらい書いたりとか。
はいはいはい。
そう、ああいうのあって季節感担保したけど、今年ないからさ、本当でもこの三玉セキュリティがあってよかったなって思ったよ。
確かに、そうですね。今週センターカラーの僕たちは勉強ができないもうバレンタインネタではなかったですからね。
そうだね。なぜか水着勉強ネタだったからね。
そうですね。なぜか水着勉強ネタでしたからね。っていう点で言えば確かに、うん、作品的にその季節ネタを使える作品が少ないっていうのも当然ですし、その他企画ページという含みで言っても確かに、バレンタイン色なくに中、今年は特にない中、唯一の三玉セキュリティという感じでしたね。
うん。いや、だからすごい読み心地良かったし、まあ本当に、三玉さんもなんか成長してるなって感じしましたねっていう。
それはどういう意味で？
いや、だってゾビロの攻撃を買わせるようになってるんですよ。
はいはいはい。
いや、もうなんか男気すごい感じますし、あの、だって、なかなかね、泣いてる状態じゃなくてさ、もうそこをどけって目を開いた状態で抜けてるんですよっていう。
確かに。
覚醒じゃないですか、完全にっていう。
そうですね。泣いてるフォームのさらに上を行った感じがありますね。
うん。だからなんかすごい、なんか、三玉さんパワーアップ回でもあったし、ラブも話進んだしっていうことで。
はい、はい。
いや、なんかすごいいい回だったと思うね、俺は。
いや、本当に。僕はやっぱり、この二人の関係性、この二人のラブっていうのがこのお話の主軸だと思って信じて疑っていないので、それがちゃんと描かれるっていうのもいいですし、そこに至るまでの感じが、なんでしょうね。一応シリアスな感じでやってるんですが。
うん。
なんかシリアスにやってること自体がもはやギャグですからね。
そうだね。ゾビロフさんがなんか、かっこよく背もたれしながら立ってるところとか笑っちゃうからね。
そうなんですよね。俺はお前と戦いたくないみたいな。ちょっと友情も芽生えてますね。
うん。
感じで、この、まあ、で、どうせ大したことないんだろうなっていうオチは分かってましたし。そこに至るまでの流れ含めて、三玉さんがまあ恥ずかしいことをしてしまっているっていう点も含めて、真面目な展開が全てちゃんとギャグとして読める感じっていうのも面白かったですよ。
面白かったですね。いや、そしてね、 まあ、成長といったらハゼレナもね、あの料理下手なハゼレナがね、まともなものを作れるようになったっていうね、はい、成長もありましたからね。
あ、本当に素敵でしたね。優子からはチョコレートケーキが運ばれてきましたけどね。
うん。まあ、三玉さんは来週あたりにもう鼻血出しまくりで死んでるかもしれませんねっていう。
そうですね。という感じで、まあ、バレンタインネタもやって、ホワイトデーネタも やるかもしれませんしね、もしかしたら。
そうだね。それも楽しみだね。
はい。といった感じで、三玉セキュリティ、これからもどんどん季節ネタを取り入れた感じの、日常、学園生活、ラブコメディ、悪霊退治展開、楽しみです。では続きまして、ゆずさくらさんちの大作戦第23話、内容としましては、太陽くん、黒ゆりさんに正体見抜かれて、間一発、絶対絶命という感じだったんですが、間一発助かって、なんとか逆転して捕まえたと思いきや、実は黒ゆりさんの正体は、黒顔という、凄腕のスパイで、太陽くんのこの、拘束を抜け出して、相手の目標の政治家のところに行って、でその政治家を殺そうとするんで太陽くん駆けつけますという展開でした。
いやー、先週黒井さんが悪人に見えねえって感想俺言ってましたけども、
はい、
まさか当たるとはっていう。
本当に悪人じゃなかったんですね。
そう、逆に困惑してるよ俺は。
あー、でも僕は先週まあこういう点で悪人っていうこと、そういう示し方をしてるんじゃないですかねみたいなことを解説しつつ、実際悪人じゃない可能性もちょっとあるよなとは思っていたので、まあまあ納得も半分くらいはありましたけどね、僕は。
まあね。いや、だから結構ね、本当に、黒百合さん自体のキャラクター性はがっつり深まったからね、おかげで。
はいはい、はい。
しかもなんか太陽くんの過去にもなんか関わってるかもしれないみたいなところも含めて。
はいはい、はい。
なんか物語で動かすキャラクターになんか昇格したんでね、そこら辺はすごい良かったよねって。
いや、そうですね。この素顔の方、かなりかっこいい感じの顔になってますしね。
そうだね。いや、まさか副総理までやっぱり、スパイをね、使ったりしたってことはね、やっぱスパイ天国なんだよ、日本はっていうね。
じゃあ、だって、そうですよ、この、警察、公安にスパイ組織があるような感じで、もうすべての組織は、スパイを使ってるんですよ、きっと。
そうだね。いや、まあその辺も含めて、やっぱりなんか、今週はだから、やっぱ少し面白くなってきたよ、ってい
う。いや、普通にストーリー展開のところに、関して、まあ、すごい引きがあるなと思いましたよ。
うん、
ある種、太陽くんの家族の死んだ理由、真相ですとか、もうこの作品に埋まっている何かこう、大きな鉱脈ですからね。
うん。
あとはまあ、ゆざくささんちのお母さんがなぜ死んだのか、お父さんがどうやって死んだのかとか、その辺も結構大きなテーマだったりはしますが、大きなニュースソースだったりはしますが、まあ、それと対をなすぐらい大きい太陽くんの家族の死に関してっていうのを持ち出してくるのは、まあ、ストーリーとしてやっぱり楽しめますよ。
そうですね。いや、はい。まあまあ本当にだからね、ここで、とか太陽くんどう活躍してくれるのかってすごい楽しみだし。
はい。
まあなんだったらなんか中継切れちゃったけど、中継また復活してくれてね、謎のスパイ大活躍みたいな感じで太陽くん上がってもいいと思うんだけどねっていう。
はい、はい。いやそうですね。という感じで何か大きくお話があるかもしれないんで、まあ楽しみです。いや、本当黒百合さんがいいキャラなので、大変楽しみですよ。
そうですね。
では続きましてが、一応読み切りという形で2本続けて読んでいきます。配給の救済に合わせて、スピンオフギャグ漫画、まずは配給部宮島恭平先生が載っていました。内容としましては、及川さんが桃太郎となって、お供の鳥たちを連れて鬼ヶ島へスパイクですという展開でした。
いや、まあ本当に牛島さんがボケに回ると破壊力高いなって思いましたね。
まあ、牛島さんをほっとけばリアルでもボケてそうですけどね。
まあね。いや、とりあえず本当になんかやっぱ牛島さん輝いてるなって思いながら読んでましたよ。
はいはい、まあさすが妖怪世代っていう感じですよ。
うん。
これで及川さんが桃太郎の活躍セッターであることに対して、桃太郎の活躍地味くないって言ってますけど、
うん、
セッターに喜びを感じてほしいですけどね。
いや、そうだね。これ楽しいって、これが俺の転職だったんだ、
ね、
言ってほしいよ。
やっぱりこれが一番楽しいっていうことに気づいてほしかったんですけどね。
うん。
いやー、という点でちょっと及川さんが、ちょっと桃太郎に寄りすぎてあって残念だなと思いました。
そうですね。
で、続きましてが、レッツ配給、もう一つの春後編、レッツ先生が掲載されていました。こちら時間が遡りまして、春後におけるみんなのいろんな引きこもごもが描かれていました。
そうですね。かのかちゃん懐かしかったっすね。
いやー、このタイミングでかのかちゃん出てくると本当に負けヒロイン感が強くて、 あれでしたね。
いや、そうだね。まあまあまあ、なんかあれじゃないの、本当に、こういうストーカーした結果嫌われたんじゃない、やっぱりっていう。本編逆輸入で。
まあそうですね。そうですね。まあもともと脈がなかったことを考えるとかなり一方的な思いでしたからね。
うん。まあまあでも、かのこちゃんなんか本編にもちょっと出てほしいんだけど、俺は。
うん、今どうなってるか。幸せになってほしいですけどね。
そうそうそう。なんか、ちょっとした中継とかさ、なんか添えてみれば、みたいな感じで、会話切りいいからさ、休み時間の。
はいはい。
なんか、かのこちゃん出してほしいねっていう。
まあ、まあ僕は出なくてもそれはそれでとは思っていますが、でもバレーボールプレイヤーとして活躍してるんだったら、それは見てみたいですね。
そうですね。
あの、恋愛的な始末に関してはもう、そっと胸に決めておきますね、僕の。
そうだね。あとは個人的には、おっぱいバレーと、星海くんが好きでしたね。
星海くん良かったですね。
星海くん良かったね、これ。なんで、ね、すごい面白いよ、これ。キャラクターとして。
まあ。
めっちゃ扱いづらいけど、これは面白かったよ、本当に。
そうですね。まあ今ちょうど、アニメの第4期の配給において、星海くん合宿で、あの、影山くんと遭遇して、驚かない影山くんに対して怒るっていうシーンがありましたから。ちょうど、あ、星海くんってこういうやつだよなっていう感じが、こう、重なる感じがして、よかったですよ。
よかったね。
実に自然に見えました、この星海くんが。
これ自然じゃやばいやつだからね。
っていう、烈先生の観察眼はさすがだなと思いました。うん、ということで、救済の配給、来週から連載再開らしいので、楽しみです。では、続きまして、サムライエイト80伝の第37話、内容としましては、80くんたちを呼んだ、猫侍の花市さんは、まあ、何かこう、八丸くんたちとも共闘できるような感じだったんで、協力しますという展開でした。
ああ、花市さんが味方だったのは、ちょっと意外でしたね。
そうですね、すごく意外でしたね。
てっきりバトってくれるもんだと思ったから、ちょっとそこは残念だったんですね。
まあそうですね。何か、てっきりもっとバトル的な見せ場一個ぐらい挟まるのかと思いきや、まあ話し合いで解決しましたね。
うん。まあまあまあ、それよりかはなんか、やっぱみんなでわちゃわちゃやりたい感じになったんだろうけどね。
ここで、八丸くんの器の小ささがまた示されましたからね。
そうだね。いやー、だって八丸くんだってやばくないですか、この器の小ささって。まあ、悟空と比べて器が小っちゃいのはしょうがないにしてもさ。
はい。
なんか、いちごちゃんがこんなに落ち着いて頑張ってくれるのにさ、
はいはい、
このいちごちゃんにさ、差がありすぎるとまで評される八丸くんって、悲しすぎませんかっていう。
いやいやいや、まあ、差が、あるんですよ、現状の能力とか、いろいろと。
うん。そうだね、男としても差がありすぎますからね、っていう。
まあ、逆に実は、八丸くんの方がポテンシャルがすごくでかいから、っていう意味で言ってる可能性もありますけどね。
それはあるね、確かに。
ミスリードで。
うん。いや、だから、でも、いちごちゃんだから、本当に、けなげに頑張ってるわーって言って、俺はいちごちゃん頑張ってほしいなって思ってるよ、本当に。
いや、本当に。やっぱり女の子みたいな扱いですからね。
うん。
いやー、ついに、第2のヒロインが登場かもしれませんよ。
うん。いや、はい。なんで、まあまあ、とりあえずね、本当に、バトラーの方は残念だけど、まあ、この後、アタさんもね、来てくるらしいから。
はいはいはい。
この後のバトルでどうなるか、八丸くんは果たしてこの最悪な状況、この一番下っ端みたいな状況を出せるかどうか楽しみですよっていう。
そうですね。という、能力的に下っ端なのはともかく、そして、メンタル的に下っ端ですからね。
うん。
その点を脱出する展開は早く読みたいと思いますよ。
そうですね。
では続きましてが、ジップマンの第9話、内容としては、まあ、ドラゴンのドラさんは、カナメくんたちの弱点を気づいたぜっていうんですが、あっさりやられてしまいました。その一方、勇者はマジックアイテムで、ジップマンスーツのコウシロウくんの魂を抜き取ってしまいました。で、カナメくんを炎で炙るんで、カナメくん覚醒して、何かすごいフォームになりますという展開でした。
もうドラさんとは一体何だったのかっていうね。
うん、まあ、コメディ、息抜きですかね。
ほんと、ただ単に翼を与えただけだったからね。
そうですね。これは飛行能力がないことを弱点と言ってる雰囲気はなんとなくありますよね。
そうだね。なんかマジンガーに対するっていう、ね、あれだ、あれみたいだよねって。
はいはい。
いやー、まあ残念なことに、それすらもわからない状態ではあったわけですけど。
そうですね。一発でやれちゃいましたからね。
うん。いやー、でもなんだろうね、この、急にコウシロウくんが囚われるというか、もう完全になんか封印されちゃってる雰囲気だけどっていう。
はいはいはい。
展開の急ぎ方はなんか、やばいね、自分は。
まあ、 そこで、高志郎くんの魂を抜かれること自体は僕はそれほど急ぎという感じは、まあ、そういうのもありかな。今のところだって、高志郎くんと金目くんが一緒に戦っていることの必然性みたいなものがあんまりないですから。
うん。
そういう点で、この二人の絆を改めて示す展開として、そういうのはありかもなとは思いつつ、ここで、金目くんがいきなりこう、炎に対する対応で、何か、こう、急に覚醒して、フォームチェンジみたいな、究極フォームみたいな感じは、急いでる感じはちょっとしちゃいましたよ。
そうですね。いやー。まあまあまあ、だからどうすんだろうなと思いつつ、まあまあ、勇者さん的にはさ、相手が魔王になってくれた方が勇者プレイができるはずなんで。
はいはいはい。
いよいよ、この時になって、この勇者さんがなりたいものとかさ、この勇者さんの動機づけみたいなものが出てきてくれそうなんで、そこら辺は楽しみにしてるんですけどね。
まあそうですね。戦いが今、まあでも助けるための戦いっていうことで、この二人の戦いは一応、成立してる感じはありつつ、まあ、せっかくこれだけ長編引っ張ったんですからね。
うん。
勇者さんのキャラとか、たったり、意外な方向からの光の当て方みたいなものを見てみたいですよね。
そうだね。結構まあずっと言ってる通り、ジップマンは、この相手側の動機とか、相手側のキャラクターがわからんっていう。
はい、はい。
のがずっと言われてるんでね。だから、勇者さんは、この、俺はなんか、せっかくだからキャラクター出してほしいなって思ってるんでね。
はいはいはい。
このまま勇者っぽい技を使うだけの敵じゃなくて。
そうですね。いや、ちゃんとそれが、カナミくんの持っている何か心情と通じるようなもの、カナミくんの経験、過去、これからの未来に通じる何かで、まあ、戦うことに意味が生まれるような展開だったらいいなとは思いますよ。
うん。
あとは、やっぱりその、高志郎くんが抜き取られたことによって、お互いの必要性、高志郎くんと金見くんのお互いの必要性、関係性、気持ちみたいなものが、まあ、はっきり示される展開だったらいいなとも思います。では、コメントが読み切りの、将棋道中、ひざくり家、千木先生、ここにコメントすることがちょっとした夢でした。さて、なんて書こうかな、っていうのを書いてます。
そうですね。いや、まあ、書けなかったですね、っていう。
いや、でもいいコメントですよ。夢が叶ってよかったですね。
ですね。
あとは、魔女の森人、坂野先生、上京してから田畑師匠には、本当に、いつもよくしていただき、大変感謝しております。涙ということで、実は先週、その、田畑先生から、板野先生に対して、一緒に、連載できて嬉しい的な、そういうコメントがあったんですが、それに対する返答で、実は、田畑先生が師匠であることが示されましたね。
いや、いいじゃないですか。お互いエール効果みたいな形でね。
はいはいはい。
いや、まあまあ、またなんか他のね、なんか人とかでもなんか絡みがあるんだったらまた書いてほしいなと思いますね。
はい。あとは、鬼滅の刃おとげ先生。ああ、新品のものを全部汚すし壊す。全部汚すし壊す。ああ、ノロマ、トンマ、うっかり。
きっと悲しかったんでしょうね。
そうですね。こんなに自分を否定するなんて、ごとげ先生。珍しいですね。
うん。
いや、
新しく買えばいいんですよっていう。さら。
新品のものを全部汚すし壊す。それが悲しいんですよ。まあ、しょうがないですね。
しょうがないですね。まあそうですね。夜桜さんちの大作戦のゴンダイラ先生。漫画ナウシカのトルキマイ、トルメキア兵になって、クシャラ殿下の盾として討ち死にしたいっていうことを言ってますけども。
はい。
もう、なんか、やっぱこういう思考って俺はすごいよくわかるんですけども。こういう思考だからこそ、やっぱり魔法使い指輪になってしまうんだなって思います。
うん、確かにちょっとこじれてるのかもしれませんね。
うん。
普通に活躍したいって思いますけど、やっぱり。
そうそう、結ばれるとかじゃなくて、討ち死にしたいっていうところにすごいなんか、ゴンダイラ先生のそういう魔法使いメンタリティを感じていいコメントだと思いましたね。
まあまあ、それは確かにあると思います。
あとは、グラビティ坊主中村先生、セイントセイヤの技では、宝翼転生とギャラクシアエクスプロージョンが一番好きということですけどもね。
はい。
これもすごいよくわかりますね。
はい、
はい。ギャラクシ、
宝翼転生はすごくイメージに残りますね。
うん。フェニックスの一機か ね,
そうですね。どういう技なのかさっぱりわかんないですからね。
アニメだと炎をまとってね、攻撃するんだけどね。
ああ、そうなんですね。
うん。
漫画だともう手をかざして、宝翼転生というと相手が吹き飛んでますからね。
そうですね。まあ、ギャラクシアエクスプロージョンも手をクロスしてね。ジェミリーのサガの技ですけども。
はいはいはい。
まあね、でもこれは本当にだって出た瞬間にね、5人全員ぶっ飛ばすみたいな技でしたからね。
はい、
めちゃめちゃ印象残ってますからね。
そうですね。
いや、ちなみに僕はロザン昇竜派が一番好きです。
ああ、確かに。それもいいですね。 あと、そういえば、こっちの読み切りを忘れてましたね。ハイキューブ、宮島先生、オリンピックイヤーの旅に乗せていただいている気がします。今年は東京ですね。という感じで、そうなんですね。
ほう。前だったら4年前ってことか。
もしくは2年前かもしれませんね。
うん。
冬のオリンピックも含めるんであれば。
じゃあまた2年後くらいにじゃあ乗る感じか。
ですかね。という点で全く、あ、そうなんだっていう覚えてない感じのコメントでした。もう一つのレッツハイキューレッツ先生。書いてみると、オジロアランが好きなんだという気持ちに気づきました。ということでした。
そうですね。まあ彼、ツッコミすごいですからね。
はい、
今回もおっぱいバレーでなんやねんそれとかね、言いツッコミしてましたからね。
はい、いや、好かれるに足るだけのキャラだと思いますよ。
うん。使いやすそうだよね、本当に。ギャグ漫画にすると、あれだけのツッコミキャラって。
はい、では、来週が、関東カラー表紙が、連載2周年突破&舞台ラスチのサイドオツ、開演直前関東カラーアクタージュとなっております。漫画デミー主演女優賞という形で、ちょうどアカデミー賞が発表されたタイミングにも合ってるのかもしれませんね。
いや、そうだね。なんか、季節ネタみたいな形でいいですねっていう、ちょうどよかったと思いますね。
まあそうですね。で、センターカラーが、一つが新章開幕記念センターカラードクターストーン。あともう一つが、ジャンプの未来を担う新鋭読み切り2連弾第2弾、スカウトキャラバンから即本誌掲載、新世界漫画賞準入選受賞作センターから57ページ、マイ・リトル・マーズ、踊り場優先生、火星で任務に当たる男が偶然出会ったのはということで、SF ですね。
SF ですね。
はい。ということで、もう最近 SF の復権が叫ばれて久しいので、来週の読み切りも大変楽しみです。
うん、
という形でセンターカラー2本となっております。では、来週12号2月17日発売となっております。ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。